この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
部員の真央です。よろしくお願いします。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
今日は初
です。
初収録ということで真央さん、はい、いらしていただきました。ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。
まあ、部員として収録するの初めてということで、ちょっと真央さんのこと、パーソナルなこと、ちょっといろいろ伺いたいと思うのですが、
はい、
まず真央さんと、ここ最初はここのお客さんだったんですかね。
最初はここのお客さんです。
ポッドキャストは知ってましたか？
ポッドキャストは知らなかったです。
あ、じゃあここに来てポッドキャストを知ったっていう、
ね、そうです。
あ、私と一緒ですね。
ポッドキャストデビューはな、はい、あのです。
あ、そうな、今回が初めてで。あ、そうなんですね。真央さんはあのお母さんでいらっしゃるんですよね。
お母さんです、うん、
あの2児の母で。
そうなんです、うん、ここを知ってから2児になりました。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ここ来た時は1児でした。
1児でしたね。1児がまた可愛らしい女の子でね。
そうなんです。
このお店のアイドルなんですけれど、今日も来てくれていますが、
最近は YouTube 光です。
YouTuber、 子供の夢らしいですけどね。 YouTube、 YouTuber が、
YouTuber
将来なりたい。
我が家アカウントあります。中野家の。
お、中野家言っちゃっていいんですか？これ。
いや、中野家の YouTube アカウントがあって。
そうなんですね。
中野家のプライバシーダダ漏れの、はい、YouTube あります。
言っちゃって OK なんですか、これ？
あ、大丈夫です、大丈夫です。
そうなんですね。あ、中野家の YouTube。ね、あの、かっこいい旦那様と可愛らしいお嬢様お二人で。
いい、ありがとうございます。賑やかです、毎日。うん、
下のお子さんも女の子なんですよね。
はい。
もう今何ヶ月で？
もうすぐ3ヶ月です。
あ、そうなんですか。可愛らしい。今日も来ておりますが、
ここの最年少のお客さん、
ね、そうですね、そうなりますね。今あの放送部のアイドルのさやちゃんがね、下のお子さん、あの最年少お客様を抱っこしてくれてるんですけれども、
いい光景ですね。
いい光景ですね。真央さんのこといろいろ伺って、あの NG なしっていうことで、
はい、NG なしです、
言われちゃったので、逆に何聞いていいかちょっとわからないんですけど、ま、あ、なるほど。じゃあ、あのマスターの方から部活っていう指令がおりましたので、真央さん学生時代部活は何をされてたんですか？
部活は中学生の時は半年ぐらいバスケット部に入りました。
半年バスケット、
半年バスケット部でも厳しすぎて、はい、やめました。
その後は？
その後は、はい、何にもやってないですね、中学校の時は。
そうなんですか。
帰宅部でした。
そ、あ、そうなんですね。その高校行ってから、
高校行ってからは軽音楽部に所属しました。
軽音では何を？
軽音楽部は本当はギターをしたかったんですけど、はいはい、挫折してボーカルやってました、
はい、ボーカルって、軽音でボーカルってあるんですね。
あ、歌の、ずっと歌のトレーニングをしてみたいな。そうなんです。軽音、みんな楽器を練習してる中で、はいはいはい、一人発声練習とか歌詞を覚えたりとかしてましたね。
そうなんですね。え、何人ぐらい部活はいらしたんですか？
結構いましたよ、20人ぐらい。合宿とかもあったりして、
あ、そうなんです
ね。で、学園祭でみんなで発表会みたいな。
いい青春だな。
青春、今思えば青春ですね。
まあ、あの、大体部活続きで青春の話になったりするんですけど、真央さん青春時代謳歌してた感じがプンプンするんですけど。ちょっと、まあ、青春時代の話聞いていいですか？
いや、いいですよ。まあ、若干黒歴史気味ですけど。
そうなんですよ。黒聞いちゃっていいんですか？
そうなんです。某私立に中学校から行ってたんですけど、
はいはい、
もう親には恥ずかしいから学校の名前を出すなと言われるぐらい、はい、
まあ、やんちゃです。
あ、ね、そうなんですか。
もう朝は、はい。1時間目2時間目行きたくないから、マック寄ってから行こうとか言って、制服着たまま朝マックして、はい、そっから学校。
よく補導されませんでしたね。
そうですね、補導はされたことないけど、
すごい。
でも昔だからだと思う。今だったらされるかもしれない。
あ、そうなんですかね。今厳しいのかしら。
もう朝デニーズ行ってモーニングしたりとか、すごい結構やらしい学生でしたね。
私と全然違いますね。私ヘルメットがっつりかぶってめちゃくちゃお丈スカートの丈がっちり守ってめちゃくちゃ田んぼ道を学校
まで。あ、でもそんな感じする
でしょ。
いや、私もすぎゅーってちっちゃい時こう抑えられてたんで、うん、もう中学校親元離れた瞬間、うんうんうん、まあ、バス地下鉄乗って通学してたんですけど、うんうんうんうん、もう親の目の届かないところに行けただけで、うん、ものすごく弾けちゃって、うん、なんか急に大人になった気がして。
あ、厳しかったとおっしゃってましたもんね。
そうですね、うん、まあまあ本書けるぐらい理不尽な。
そう、私に言わせると、まあ、がっちりお嬢様育ちっていうね、
今思えばありがたいなと思うところもあるんですけど、うんうん、しつけ的な面では、うんうんうんうん、でもそのちっちゃい時は、うん、うちもう本当に不幸の塊だなって思ってましたね。
不幸の塊。
もう本当の両親は別にいて、う
ん、ああ思いましたね私も。
もういつかいい子にしたら迎えに来てくれるはずって思ってて、うんうん、もう中学校入ったら忘れちゃったんですけど、もう諦めたというか忘れちゃったんですけど、
まあそうなんですか。
そうなんです。あまりに家が恵まれてなくて、その愛情に、うん、うちは本当に無関心なお家だったので、
うんうんうん、寂しかった。
孤独でしたね。
あ、そうですか。うちもお金はないし無関心だしでしたけどね、うん、本当にで学校も入るんですけど、あのちょっとこうツヤっぽい恋愛的なものは青春時代いかがでしたか。
あ、でも初めて彼氏ができたのは中学校3年生でしたね。
そうなんですね。
そうなんです。
私驚きですけど。いいな、がっちり青春。
最初はでも友達のこう恋愛相談を受けてて、そのいつの間にかその人とお付き合いしてたみたいな。
友達の好きな人だった。
友達のことを好きな人だった。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなん、まあ、あるある。
よくあるあるパターンですね。漫画の中で読むやつですね、これ。
でも周りからしたら、やっぱりこう、早い方でしたね。彼氏ができた
っていうのは。ですよね、中学生っていうと。
楽しくてしょうがなかったですけどね。なんかこう、親以外で自分のことを、ちゃんと向き合ってくれるとか、好きって言ってくれる人が、身近にいるっていうので、舞い上がってましたね。
いいなぁ。もう中学って言ったらそんな靴箱にラブレターぐらいのもんですよ。
あ、すごいそれに憧れて、うん、あのボーイズビーに憧れて。女子校だとこう、はい、女の子同士で手紙のやり取りはあるけど、うん、こう下駄箱に手紙入れとくとか、うん、授業中にこう好きな子とか、うん、気になる子に手紙を回すとか、うん、そういう甘酸っぱいことをやりたいとか思ってたら、うん、でも共学に行ってる友達にそんなのあるわけないって言われて指散るみたいな。
え、そんなお付き合いしたのは真央さんから、相手から、なんとなく
忘れちゃったけど、でもなんとなくかな、
なんとなく両思いだったの。いいなー。そうなんですね。華やかな学生生活。
お金がないからいつも地下鉄のホームのベンチで話してた。
あ、いい。それ。そういうの。一緒に帰るとかやつやって
る。そう、でも全然家が反対方向だから、こう乗り換えするところのところでお互い待ち合わせして会って、1時間、2時間も。話して帰るとか。
いいですね。
門限がめちゃくちゃ厳しくて、中学校の時6時半だったかな。
それやりくりするの大変ですね、時間。
そうですね、だからもうちょっと会って帰るみたいな、
うん、え、真央さんの中学の時はもう携帯は、
中学の時に初めてポケベルから、
うん、あ、ポケベルからか、
最初地図だけの、あ、数字だけのやつから、
なるほど、なるほど、
今どこにいるみたいな。テルしてとか。
いいなぁ。もう中学の時なんか携帯の毛の字もなかったですからね。そうなんですね。後がバレる。
あ、で もそこから PHS で、はい、ピッチ
ピッチ時代がやってくるわけですね。あ、じゃあ高校は？高校の時は
高校生になって、はい、高1になって、はい、PHS とか携帯電話、はいはい、かな。
あ、そうなんですね。
みんな二台持ち、ポケベルと携帯みたいな。
いいですね。
あとなんか偽造テレカとか流行りましたよね。
あ、流行った。
なんかポケベルが流行りだして、はいはいはい、偽造テレカであの一件10円みたいな。
ありましたね。
流行りましたね。
流行りましたね。
どこ行っちゃったんですかね。
その頃新宿にいたんでめっちゃ売ってる人いましたよ。
どこ行っちゃったんですかね。いっぱい持ってましたね。
ポケットに。いっぱい持ってましたね。なるほどね。
お金に見えましたもん、あのポケベルの。テレホンカード、偽造テレホンカード持ってる人が、
ね、そうですよね。
この人めっちゃ金持ってるみたいな感じ
で。ですよね。
そうなんだ。
さあ、お膝元にお姉ちゃんの方が参りましたけど、こんにちは。恥ずかしい。今度また出てくださいね。
お話できる？
お話ししてくださいね。
もじもじこ、もじこんじくんだね。
そうですか、うん、こんな感じで。
ゆうきこさんは初めて彼氏できたのは何歳だったんですか？
私ね、言いたくないぐらい遅かったんです。
ピュア、ピュア。
これじゃあ NG でお願いします。
あ、NG。
これあの NG な、すいません。
じゃあ、あの、恋したとか。
あ、それは好きな人いましたよ。高校入って入学式の日に私一目惚れしまして、これポッドキャストでね、確か喋ってると思うんですけど。
情熱的ですね。
第1回目に。でもあのその人を追いかけ、あのね、キャプテン、あのサッカー部のキャプテンだったんですよ。でその人のを追いかけて写真部に入ったんです。
お
で、
いい、
そう、でその人追っかけて後ろ姿をバシバシ写真撮ってたっていうね。そしたら普通、いや、それを追いかけるんだったらサッカー部のマネージャーにならないかって言われたんですけど。そこまで、そこ近づきすぎ、近い近いとこ思って。
あ、でも分かる、ね、本当に好きな人はちょっと近づきすぎない、ね、
言えない、もうそのダメなんですよ、
意識しすぎちゃって。
そうそうそうそう、そうなんですね。
分かります、
うん、そうなんです。またいずれいずれお話できる時があったらね。
初めての彼氏のお話を、
初めての彼氏のお話、あ、回したくねえな、やっぱりな。いい思い出ないから。
でも初恋っていつからの初恋っていうんですかね。こう幼稚園とかは、
はい、
あ、今日ぶっちゃけ誰でもいいみたいな、いや、どうなんですかね、なんかこの人じゃなきゃダメみたいな意識なのか。
そうそう、はやっぱり幼稚園は入んないんじゃないですか。やっぱり中学とか高校行ってなんか交換日記とかしてお付き合いしたら、それが初めてのボーイフレンド、ガールフレンドになるのかなって。
小学校とか、
そう、どうなんでしょうね、皆さんの見解は。
最近の小学生は早いんですよね。なんかもう彼氏彼女とか誰々と誰々が付き合ってるとか、そういう話は出るらしいです。聞いたこと、
初耳。
そうなんです、そうなんです。だからもうだからそういう意識を、はい、してるんだなと思っていて。
そうなんですね。
まあ、情報社会ですからね、溢れてますからね、今は。
いや、そうなんだ。
いや、でも、少女漫画、話ちょっとそれるんですけど、はいはい、もう少女漫画とか、やっぱいいなって、未だに読んでも、
キュンキュンしますよね。
しますします。だから、ちっちゃいうちから、娘たちには少女漫画に触れてもらって、こう、キュンキュンしてほしいなって思います。
壁ドンとか、壁ドンやりたい。
いや、でもやりたい、やりたい、
やりたい、やりたい、やってほしい。壁ドン超制服で
壁ドン。でも壁ドンのあれですよ、あの壁ドンはちょっといいなと思ってる男子にしか限定してほしくないですよね。
そりゃそうですよ。
嫌いな人に壁ドンされても
なんやねんで。ちょっとどいてみたいな。そりゃそうでしょ。いや、でも制服着て壁ドンやられたいな、これ私の夢だわ。
ちょっとまだこう恋愛に行ってないけど行きそうな人にやってほしいですよね。
いいっすね。
もうこれ酒飲んで話したい。
続き、じゃあ続きお酒飲んで話しましょうかね。あ、すいません、うっかり忘れてました。すいません、
盛り上がりしました。
失礼いたしました。
あ、失礼いたしました。
失礼いたしました。
あ、まだ、一応物質な手だった。
物質、物質。あ、そろそろ正門閉まるから、帰ろうか。
あ、また次回もよろしくお願いします。
次回もよろしくお願いします。
はい、それも呼んでください。
今日はありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方は、なんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また、部ではお便りも募集しています。アドレスは、
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは、川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この物質、元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。